1999年8月13日から神奈川県山北町を流れる黒倉川の中洲でキャンプをしていた横浜市内の廃棄物処理業者の社員、子供6人を含むその家族、さらに社員の婚約者、女友達を含む18人が大雨による増水によって流され、社員5名と妻2名、1歳から9歳の子供4名、社員が連れてきた女性2名の13名が亡くなった。黒倉川は神奈川県の丹沢湖のさらに奥地にある渓流、多くの沢からの水が集まる場所であり、ひとたび大雨が降ればその流れは凶暴化する。当時熱帯低気圧が関東へと接近中であり、翌日までには豪雨洪水が発生する恐れがあった。13日午後には大雨洪水警報が発令され、地元のダム職員や警察官は川辺から退避するように何度も警告したが、一行はそれを全く相手にしなかった。他にも同地でキャンプをしていた人々は全員退避に従い、一行のうち4人はもともと日帰りだったため帰宅、3人は退避に従ったが、最終的に18人だけが大雨の降る中洲のテントに残り続けた。翌8月14日朝になっても雨は勢いを止めず、川の水位は増し、退避していた3人は消防の助けを呼ぶことに。午前8時半頃までにはようやくテントの一行も起床し、周辺の様子が一変していることに気づいた。時すでに遅し、中洲は完全に水没、大人の膝以上の高さにまで水位は上がっていた。テントもあっさりと流されてしまう。消防、警察、報道などが駆けつけた現場にいたのは、濁流のど真ん中に固まって身動きの取れない18人、うち子供6人の姿だった。救助を試みるも悪天候と増水に阻まれ苦戦を強いられる。しかも悪天候の谷間という状況のためヘリも出せない。そうした隊員たちに対して一行は早く助けろと罵声を浴びせた。午前11時半ごろ増水は続いて、この頃にはもう胸まで水に浸かっている状態だった。ついに水流に耐えきれず、18人は全員一斉に濁流へと投げ出されていった。その衝撃的な光景はテレビカメラにしっかりと記録され、全国へと中継された。5人うち子供2人は運よく岸へとたどり着いて生還した。残る13人はそのまま下流に流された。水流が強すぎる上、すぐ先に小型の滝があったため生存は絶望的とみられ、実際翌15日までに12人の遺体を発見。残る1人も8月29日に発見され、全員の死亡が確認された。この水難事故においてはキャンプ客が水に流される瞬間がテレビで中継されたため、世間に大きな衝撃を与えた。この事件を契機に国土交通省では危険が内在する河川の自然性を踏まえた河川利用及び安全確保の在り方に関する研究会が開かれた。神奈川県をはじめとする各自治体においても同様の河川の利用と安全に関する議論が行われた。中洲にテントを張ってはいけないというのはキャンプ初心者の指導書にも必ず書いてある基本中の基本である。川はどこでも増水の危険があるが、その中でも最悪の立地である。そもそも退避した人々は全員助かっている。チャンスは一度や二度ではなかったにもかかわらず、再三の警告を無視した結果自分たちの命を失うこととなった。なお救助や捜索に要した費用のうち、地元自治体である山北町が負担した額は4800万円である。神奈川県警察が要した費用は人件費だけで1億円に上った。これらの費用は全て我々の税金である。この事件が発生するまで気象庁は中心付近の最大風速が 17.2 メートル毎秒以下の熱帯低気圧を 弱い熱帯低気圧と呼び、また台風の強さを弱い波の強さ、強い非常に強い猛烈なの5段階で、台風の大きさをごく小さい小型中型大型超大型の5段階で表現していた。しかし弱い小型といった表現では大した影響がない小雨程度と誤解される可能性があり、防災上好ましくないということになった。そのため気象庁は2000年6月1日より弱い熱帯低気圧を単に熱帯低気圧と変え、台風の強さの弱い波の強さ、台風の大きさのごく小さい小型中型の表現を廃止した。また地元の人間も何度も警告をしたのに無視されたため、事件後のインタビューでは黒倉川のキャンプ客が溺死したニュースに微笑した。報道では彼らが事務所員や警察官などの避難要請を何度も無視したとあったが、これは記者の取材不足で、実は地元住民の私も彼らに避難を勧めていたのだ。避難を勧めた私に対する彼らの態度は高圧的で不愉快極まりないものであった。水高が増えるから中洲では止めた方がいいと言った私に、若い男が大丈夫だよ、俺たちは慣れてるからと冷笑しながら反論。それでも私は地元のものだが、川は氾濫するよ、高台に行った方がいい、子供もいるんでしょうと冷静に忠告したが、リーダー格が放っておいて楽しんでんだよと方言したのを皮切りに、地元の人は臆病、見張りを置くから平気、田舎人は他人のプライバシーを犯すのが趣味ね、などとの声が広がったので、私は呆れ果てて帰宅したのである。我が山北町はキャンプ地としては人気が高く、大勢の方が来訪するが、都会人は自然に関する知識が心もとない。見張りを置くから平気という暴言がその象徴で、大雨時の川の急激な増水率を考慮すれば見張りはほとんど役に立たない。そしてあのような結果に。テレビや新聞では悲劇のように取り扱っていたが、私に言わせれば単なる必然的結末に過ぎない。そもそも彼らがキャンプしていた場所はキャンプ場ではない普通の河原である。同情の余地などない。ただかわいそうなのは子供だ。あのおじいさんの言う通りにしようよと言った小さな女の子の言葉が忘れられぬ。無念だ。あまりにも川を舐めすぎたキャンプ計画、警告の度重なる無視、関係者に対する暴言など、被害者たちの目に余る行動が目立ったこの事件。少なくとも初めの退避勧告に従っていれば、一人の犠牲者も出さずに済んだのに、子供4人を含む13名の犠牲者を出す大惨事になったこともあり、彼らへの同情は現在に至るまでほとんどないに等しい。ネット掲示板などでも彼らを揶揄するドキュンの川流れという言葉が定着してしまった。結論から言ってしまえば、自業自得以外の何者でもないのであるが、紛れもない大惨事であり、気が大きくなれば自分だって今後同様の被害者にならないとも限らない。河原でキャンプなどするときには天気の確認、そして中洲で絶対にキャンプをしない。これだけでも今回の事件は防げる。ぜひこの事件から得られる教訓としたい。